メーカーからのその工賃がまた安いんですよ。
まあでしょうね。
まあこれはどこのメーカーとは言わないけど、大体コンパクトカメラ1台直したら2800円でしたその時。
お前やれやって感じですね。
そう。で一眼レフで4800円とか。いやそれは誰もやらんでしょ。
だってみんなそれってあのプロに任せんのって金を時間で買うみたいな感じのもんじゃないですか。2800円やったら安すぎますよね。
もちろんね、うん、カメラの故障って中開けてみたら意外とバネ外れてただけとか、うん、簡単なやつもあるからそういうやつに当たればいいんですけど、うん、難しいやつは本当に丸一日かかるんで、
うん、
本当にねその慣れてない一日何台もできない若い人たちは無理ですね。
悲惨ですね、
うん、
そう考えたらミスターミニットで靴底の修理してるのって健全ですね。迷路会計であ
れの方がまだいいと思う
ねえ、全然件数も稼げるしね。
バブル氷河期ラジオのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も2月某日東京某昭和街よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、本日も長野からこの方です。
はいこんばんは、坂本です。
もう2ヶ月ちょい経ったことではあるんですけど、年末にすごい嫌なことがあったんですよ。なんか
嫌なこと、
物が壊れるっていうことがあって。
物が壊れ始めるとなんか続きますよね。
そうですね。別に大掃除してたわけではないんですけど、普通に風呂掃除は僕毎日役割としてやっているんですけど、やっぱりなんか自分の動きが大きい時があってガーンってなんか当たったりとかすることってまあやっぱり多々あるんですけど、お風呂のうちはあのリン内のまあ追い焚きのできる自動湯沸かし器と言ったらいいのかな、お風呂なんですけど、そのお風呂の操作盤みたいのもあるじゃないですか。あのキッチンにもついてるしお風呂にもついてる操作パネルみたいなもんがあって、自動とか。
何なんか使い方がよくわかんない。
わからない。わからない。追い出しとか。
なんか優先とかなんかいろんなが出てきて。
そうそうそうそう。で、あの、給湯温度が変更されましたとかっていうのがあったりとかね。うん、で、そのパネルの蓋が、お風呂の蓋？お風呂の蓋って2枚あって、こう分離していて、それをまたなんか入るときは上げて、まあ棚になんか棚っていうかな、その壁面につけてやるようなもんですけど、その蓋がガンとこの操作パネルの蓋に当たっちゃったんですよ。で、蓋のヒンジって言ったらいいのかな、プラスチックのヒンジが、これも写真見てもらってるんですけど、2ミリぐらいの出っ張りしかないんですよ。で、それがパキッと折れちゃったんですよ。で、まあ、この家を買うときに、やっぱり自分が中古でいろんな家をまあ見たときに、築5年ぐらいのマンションに行ったときに、あ、ここがもう傷んでる。あ、ここが傷んでる。ここが傷んでるみたいな、やっぱりマイナスになっちゃうんですよね、物件見るときに。で、今の家を別に売る気はないけど、なんかこの自分の共用部の部分とか、専用の部分とか、こう、なんか壊れていくたびに、ああ、これで評価が下がっていく、物件の評価が下がっていく、みたいな感じでちょっと思っちゃうんで、なんとかこのチョボの部分を、瞬間接着剤か何かで補修できないかっていうのを、もう、ものすごいいろいろ悩みながら、瞬間接着剤でこう直そうとしたんだけど、このもくっついても、あの、ヒンジの部分だから、治るわけもなく。
なんかあの、ゴリラの接着剤とかそういうのはつくんでしょ？
いやー、でも多分無理だと思う。なんかその、モールドと言ったらいいのか、あの、接着した部分の盛り上がりだけで、なんかいろんなもんが潰れてしまいそうな。ヒンジの部分もいろんなもんが潰れてしまいそうな感じがするから。
まあ、普通に考えると、あの、ネジをぶち込むぐらいしかないですよね。
そうですよね、この手はね。で、考えたのは、これと同じサイズ、直径 1.5 ミリぐらいの、プラスチックの棒をアマゾンで買う、プラス、ピンバイスってあのプラモデルとかにこうプラスチックに穴を開けるネジ回しみたいなのあるじゃないですか。ピンバイスってね。
はいはい。
で、ピンバイスも買ったんですよ。もう全然。まあそれも使いにくいんですけど、 そのピンバイスがこのヒンジの穴にまず入らないんですよ。開けるところにそんな隙間がないからこれ無理だと思って。
蓋自体をまず外さないと無理でしょ。
うん、いや外れるんです。あ、そうそう、あ
の外れても無理なんだ。
ね、外れない外れない。だからこれはもう壁にめり込んでるわけです、あれ操作パネルって。
あの、いや蓋の部分は？
蓋の部分はもう取れるか、もう取れる状態です、これが。
あ、こっちのあの元のね。
元の、うん、
ヒンジの棒の方ね。
棒、うん、そうそうそう、これ取れてる状態で。だからもう、うん、ピンバイスで穴開けることももうなんか心折れそうだし、変にそれでまた悪化するかもしれないからっていうので、まだちょっとここもっと気持ちに言うとゆとりのある時にしかこれ修理無理だって思って、今とあたり蓋なんとなくプラあの磁石がなんかでくっつくタイプだから、まあ事なきを得てるんです、パッと見。まあ、だからいつ
なんとなく止まってる、
止まってる、なんとなくこれ蓋されてる状態だから、これで内見来たとしてもあのすり抜けることできるなと思うんですけど、いや別に家うちに出してるわけではないけどね。うん、というところで今日はあのリペアについてお話をしたいんですよ。リペア、修理、
修理で、
うん、まあ修理っていろいろやると思うんですけど、僕はほとんどあまり手先がそこまで器用な方じゃないんで、修理ってあんまりしたことないんですけど、まあ唯一あったのはあれかな、カバンをいっぱい買ってた時期に革製のカバンの持ち手の部分が手汗か何かでだいぶ傷んできたりとか、その革と革をくっつけるコバの部分って言ったらいいんですかね、革と革をあの接合して取っ手を作るんですけど、その部分で革と革の断面くっつけるコバっていう部分っていうのかな、その断面を、傷んできたんで、コバ塗りの液体っていうか接着剤みたいなのを買ってきて、うまいこと塗って、うん、満足みたいなことをするぐらい、あとは革靴とかその辺のちょっとメンテナンスでその修理の延長みたいなことは若干するぐらいかなーって感じなんですけど、まあ坂本さんなんかもともとカメラの修理をされてたぐらいですから、まあこの修理に関しては1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月も多分あるんだろうなと思うんですけど、修理ってめっちゃ疲れるじゃないですか。
うん、
うん、でドキドキもするし、もうこのネジがどっかに行っちゃうとどうしようみたいなの連続なわけじゃないですか。
はいはい、
なんかある意味なんだろう、すっごいあのややこしい洞窟とか入ってはいけないところに入って命からがら探検するみたいな感じに僕は近いなと思うんですけど、
うん、
なんかそういうのって慣れてくるもんなのか、毎回それ思うもんなのかっていうとどうなんですか。
まあ僕は基本的に昔からの修理するのが好きで、
うん
うん、カメラだけじゃなくていろんなものを修理してきたんですけどね。まああのこっちにも長野に来てからもあの本の修理がしたくて。
本、ああ言ってましたね。うん、
うん、その本の修理っていうか本を直す学校に通ったりとか、まあ、そういうこともしたりしたんですけど、
うん、
やっぱり修理の中で一番難しいのはやっぱカメラでしたね。
まあそれは部品の構成件数が違う、段違いに多いでしょうしね。
うん、うん、あのもちろんね、時計、機械式の時計っていうのも相当に難しいんですけど、
うん、
カメラはね罠があるんですよ。
罠、
そう、あのね、あんまり時計でね、うん、罠はあんまり聞いたことがないんだけど、
うん、
古いこの機械式カメラの中には外すネジの順番間違えると組み立てられなくなるような罠を仕掛けてあるカメラがあるんですよ。
それはわざとなのか、
まあ、要はあのメーカー以外触るなよってことなんですけど、
お
だから一応ネジなんだけど、このネジ外したら中のそのギアとか全部外れちゃって、もう順番分からんようになるんだよね。外すのは最後だよっていうような、
あ
そういった、ね、トラップがねあったりとか、
よくね特殊ネジとかね、
うん、
iPhone のやつしか使えないみたいなやつとかありますもんね。
まあ、あとは陥骨がすごいあるじゃないですか、 iPhone でも、
うん、
まあ、そういうのがあったりとかするんですけど、まあ、何が嫌って言ってもね、修理、カメラの修理をやってて完成してお客さんが取りに来て金額を言うと、
え、
買った時より高いやんって言われるんですよ。
そうね、
うん、1万5000円のカメラやのになんで修理代が1万8000円もかかんねん、ふざけんなよっていうことを言うんですよ、修理に3日かかってても。
うん、
だからやっぱりね、許してもらえないんですよね、3万で買ったものの修理代が3万っていうのは
辛いな。 じゃあ買えよ新しいのって。
そう、うん、でそもそも日本の製品ってそうでしょ、
うん、
修理前提ではないじゃないですか、
まあ、今の世の中自体がそうですからね、
うん、だからまああの僕がよく修理してた機械式カメラでまあ一番多かったのはローライで次がライカ で、
うん、
でハッセルブラッド、まあ、その他昔のホクトレンダーとかそういう風になってくるんですけど、
うん、
やっぱ最近、まあ、最近というかもう全然最近じゃないけど僕がそのカメラ業界に入った頃の日本のカメラメーカーのカメラってもう機械式じゃなくてもう電子式というか、
うん、
ボディもプラスチックだったんで、
うん、
そもそもがネジを2回も3回も取り外しできるような耐久性ないんですよ。
まあバカバカになっちゃうっていう、ね、感じでますよね。う、うん
うん、もう修理がもう前提じゃなくて交換が前提、
うん、
そういうやつなのでまあよく言われるのが引っ越し屋さんが IKEA の家具はないですかって聞くっていうのがあるじゃないですか。
あ、聞いたことある、
うん、要は1回分解したらもう組み立てられないよっていう、
うん、
あのネジがねもうバカになるから、
うん、
だからもう IKEA の家具に至ってはもう修理じゃなくてもう分解すらもう全然想定されてないというか、
逆にもう一回分解して作るっていうのはもう一回作り直すよりもはるかにハードル高いでしょうね。できんのかな、そもそも
IKEA の家具ネジがバカになるからね、
うん、
だからそういうもう時代なので、
うん、
もう修理っていうのがねおそらくさっきのその明治のそのお風呂場の、
はいはい、
あの蓋、
うん、
あれもまあおそらく修理は想定してないですよね。あれ
交換
ヒンジがプラスチックっていうことは、
いやあれいろんな過程であれ潰れてんじゃないかなと思うんですけどね、林内のこの蓋。
うん、うちもね、うん、ブランブランになってるやつあるよ。
いやあれもうちょっとなんとかならないのかな、どうしたらいいんだろう。
いやそれはそこをね金属製にすれば
うん
耐久性は出るんだけど、
うん、
おそらくですよ、
はい、
メーカー側の気持ちとして、
うん
まあ、よくソニータイマーとか言われちゃうんだけど、
うんうん、
心配なんですよ。 だから、うちの会社の製品にしたって、
うん、
昔は iPhone みたいなもんやったんですよ。
ほう、
中開けんなよっていう、修理するんだとこことここ全部交換なっていうような修理だったんですよ、
うん、うんうんうん、
そしたらやっぱアメリカとかいろんなヨーロッパとかでやっぱりそういうのがダメなんでしょう、うん、法律的に修理させる権利っていうか、
修理する権利、ライトトゥリペアっていうのがあるらしいですね。だから
そうあるんですよ、うん、だからそのパーツも出さないといけないし、
うん、
あのお客さんに言われたらそのパーツを渡さないといけないと、
うん、
修理するからよこせと言われたら出さないといけない、
うん、
っていうようなことがいっぱいあって、まあ、どんどんどんどん修理できるようになったんですけど、
うん、
でなおかつメーカーじゃなくてサードパーティーっていうかな、
はいはいはい、
そういうとこで修理もできるようになると、
うん、
街のそこら辺のスーパーで iPhone のバッテリー交換できますよって言うてるような、
うん、
もう要はメーカー側からしたら心配でしょうがないです、
勝手なことされると
そうい
やでも
ライセンスも持ってないやつらが、
じゃあもうちょっとヒンジ頑丈にせえよって。
いやいやだから、
うん、
壊れてほしいんですよ、物が壊れる前に
あれ何セールフェイルってね、セーフフェイルっていうのか
そう、
うん、
だからこの一番大事なとこがあるんですけどね、うん、ここ壊れたらえらいことになるっていうやつが、うん、壊れる前にここ壊れるようにしとこっていう、
なんかよくわからんな、なんかいや分かりますよ理屈は
、うん、
でも蓋じゃないでしょそれって
まあ蓋じゃないと思うよ、蓋じゃないと思うけど、まあ、それとその蓋のそのヒンジの、あのプラスチックっていうのは、
うん、
まあ簡単に言うとコストの問題ですよね
多分ね
、うん、もちろん金属製の蓋でいいんやったらめっちゃ丈夫なの作れますよ
多分、うん、
一生ものの、
いやいやそれ一生ものはいらんけどな
まあ、要はヒンジが壊れたら買い替えろってことなんですよ
、
ただ今回の場合は名人は普通に使ってたんじゃなくて当てちゃったわけでしょ、
う
ん、
そう、
だからあのおそらくね蓋にしたって、
うん、
ライフサイクルとかその回数もある程度は見越してるはずですよ。
なんか耐久検査やってるんですか、パッカンパッカンパッカンパッカンパッカンパッカンパッカンパッカンパッカンって
360回ぐらいまでは大丈夫みたいな、
弱いなそれ2年ぐらいで多分使うぞ、まあ、でもあの
多分ね、でもね、おそらくね、うん、3年ぐらいだと思う。
あーメーカーは公開してないけど、
うん、
じゃあ僕は昔言ってたじゃん、マジックリン の, あのお風呂のプシューってこう擦らないタイプのやつを家あんまり力強くあれするためになんかリフィルっていうか入れ詰め替え用のボトル4回入れ替えたらバキって割れるんですよ、あれマジックリン、
うん、
はい、あれも何セーフフェイルってやつ
多分。
もうようわからんわ、もうメーカーの考えること。
いやだって最近のそのユーザー、
うん、
客
バカだから
車でどんな洗剤使ってるか分かれへんやん。
確かに。
だからケミカルアタックって結構舐めたらあかん話で、
うん、
意外と弱いんですよ、
あ
ケミカルアタックに。
だからリン内のこのお風呂の蓋もひょっとしたらとんでもない強力な洗剤とかをなんかかけて、
う
ん
う
ん、
で日々入るとかね、
日々入ってお風呂が割り切れましたっていうスピーカーを壊しちゃう可能性があると、
うん、そう、うん、歌丸なんか使っちゃったんすかみたいな。
いや歌丸やったらいいでしょ、
うん、いいと思うけど。
いいでしょ、
なんか、
うん、あったあった激落ちくんで表面をあの磨いてみました、そういや削れるやろそれは、うん、みたいな。
何でもかんでも激落ちくんで落ちると思うなよっていう。
いや危ない危ない、
落ちてないからねそれっていう。い
削ってるからな、
うん、多分ね。だからもちろんその、まあ、コスト的な問題で何でもかんでもプラスチックにしてるから、
うん
うん、まあバカバカバカバカアホになんねんけど、そういうそのお客さんが何を使ってどういう使い方してるかわからないし、
まあね、
で修理の権利を言われて、
うん、
メーカーにも持ってこないし、
うん、
かといってね耐久性もそこそこないとダメだし、大変なんですよこの時代。
いやまあメーカーの言い分はわかりますよわかるけど、いやでも大変だな。まあその修理する権利っていうのをもっとことさら言うんだったら、世の中自体がもっとこうね意識の高いことを言うと、サスティナブルな持続可能なものづくりに移行すべきだと思うんです。経済活動止まっちゃうけど、じゃあもうちょっと修理需要みたいなものっていうか修理のマーケットっていうのがもっと増えてくれたらいいんでしょうね本当は。
まあ、もともと日本って、うん、その修理のマーケットってすごいあった国で、
傘とかね、
うん、茶碗買ってみんな金で繋いだりしてたでしょ、
うんうん、
でもそんな茶碗見たことないでしょ、もう
最近見ないね。金継ぎでやってるのなんか変なマニアなのかって思うような感じですからね。
そう、
うん、
まあよっぽどの骨董品なら別ですけど、
うん、
でなおかつやっぱりね修理で使うっていうことは新品買うより高いっていうのがもう前提なんですよ。
そこの矛盾がねやっぱり、
うん、
あるから、
それがやっぱりねこのユーザーというかお客さんが最初にこう頭に入れとかないといけない、あれが不思議とね車やって許されるんですよね。
だってバンパー直すだけで10万って言われてあーって思うけど、車ってそんなもんだよねってなっちゃいますよね、うん、
で大昔、まあ、20年も30年も前のそのスカイラインとかフェアレディとか、
うん、
オーバーホールするじゃないですか、
うん、
そうするとその投資に買った値段よりはるかに高いオーバーホールの金額言われても、
うん、
みんなこう嬉しそうやん
かかっちゃったよって言ってますよね車好きな人は。
新品同様になりました私のシーマーみたいな、
うん、
でもそれカメラやとね怒るんですよねでもハッセルブラッドとかライカとか、
うん、
もともとの値段が高いカメラやとやっぱ超えないから許してくれるんですよ、
うん、やっぱりなんか嬉しいんでしょうねそれはそれで、
うん、だからね安いものを長く修理しながら使うって難しい。
じゃあなんなんだろう、やっぱりすごく高いものじゃないとダメっていうことですよね。
そうですねやっぱりね。でそれで実際にあのその修理する人が食べられるかどうかっていうね、
うん、
僕はたまたまその最初にそのカメラ修理の仕事に入った時に、
うん、
ハッセルとライカとローライっていうのを担当させてもらったからお客さんもいっぱいいたし、
うん、
食べられたんですけど、
うん、
あ僕の知り合いで同じようにそのカメラ修理の仕事をしてる若い子がいて、そいつの行ってたそのカメラ修理のそのスタジオっていうかねカメラ屋さんは、うん、キャノンとニコンやってたんですよ。
ああ
今やったらまだ納得してくれると思うけど、あの当時はね、
うん、
キャノンの一眼レフを1台直して6000円やったかな。
安
いですよ。
2日ぐらいかけて。それは払われる額ってことですか。原価みたいな感じなんですよね。
お客さんからもらえる額。
お客さんからもらえる額はそれ。
うん。
すごい工賃じゃないですか。工賃
で。それプラス交換した部品代。
うん、ああ、でも工賃6000円だったら安いな。
で、 レンズ交換したりするともうレンズはもうね、うん、数万とかなっちゃうから、
うん、
あのお客さん自体はすごいお金払ってるんでしょうけど、
うん、
まあ今はどうかは分かんないけど、その当時はそういうカメラの修理してる会社、まあうちもそうですけど、
うん、
メーカーからも仕事もらうんですよ。
うんうん、
なんか例えばそのキャノンやったらキャノンのその大阪のキャノンからも仕事もらうわけです、
うんうん、
メーカーからのその工賃がまた安いんですよ。
まあでしょうね。
まあこれはどこのメーカーとは言わないけど、
うん、
大体コンパクトカメラ1台直したら2800円でした、その時。
お前やれやって感じですね。
そうで一眼レフで4800円とか、いやそれは誰もやらんでしょ。
だってみんなそれってあのプロに任せんのって金を時間で買うみたいな感じのもんじゃないですか、うん、2800円やったら安すぎますよね、ま
あ、もちろんね、うん、カメラの故障って中開けてみたら意外とバネ外れてただけとか、
うん、
簡単なやつもあるからそういうやつに当たればいいんですけど、
うん、
難しいやつは本当に丸1日かかるんで、
うん、
本当にねその慣れてない1日何台もできない若い人たちは無理ですね。
悲惨ですね、
うん、
そう考えたらミスターミニットで靴底の修理してるのって健全ですね。迷路会計であ
れの方がまだいいと思う
ね。え、全然件数も稼げるしね。
まあ結局あれから何十年でもその機械式カメラが貴重品になれば、
うん、
みんなもね何万かかりますって言われても払ってくれるし、直したら感謝もされるんで、うん、今やと逆にいいかもしれないけど、
うん、
今だと逆にほら昔の VHS のビデオとかテレビとか修理すると喜ばれるじゃないですか。
多分ね、あのベルトが、
ね、修理できるところがもうないから、ね、でもあの当時例えばあの電気屋さんから来て1万円とか言われたらムカッとしたでしょ。
確かにね、あと2万積んだら新品買えるなみたいな。
そう、
うん、
フライのやつがね、
うん、フライサムス、昔のサムスンとかね、 3A とかね、
うん、いやだから本当にね、うん、修理って難しいですね。
うん、坂本さんがカメラ以外の修理で一番手を焼いたもんって過去にどんなものがあるんですか。これはきつかったなっていうのって、
本当はダメなんでしょうけど、
はい、
iMac ですね。
え、ちょっと待って、 iMac はこのボンタイルブルーのあのカラフルな iMac の出だした iMac の時代。
いや、その後ですね。
あとうん、シルバーの四角い首振りの、
そう
あれ、あの台、はいはいはい、あの iMac、う
ん、あれが動かなくなってバラし始めたら元に戻せなくなりました、
うんうん、でしょうね。だってあれも特殊ネジいるようなやつでしょ、
うん、そう、うん、順番分からへんしマニュアルないし、
うん、治ったんですか。治らず、
うん、カメラの修理始めた頃にあの先輩から言われたのが、
うん、
まずあのお菓子の箱、
はいはいはい、
一個一個あのプラスチックでこう仕切られてる24個入りとか36個入りみたいな、あのプラスチックの部分、
うんうん、
そうするとあの36個に仕切られたあのプラスチックのあれに取ったネジを順番に入れていくんです、
うん、あ、ちゃんとね、はいはいはい、
うん
うん、
で組み立てるときは逆からネジを使っていく。
お、分かりやすいね。 Z 字にこ
う分かりやすい、まあ、そういうふうにもとにかく、ね、
うん、
もうマニュアルもパーツリストも初めてやるカメラの場合は、
うん、
もう順番を忘れるなと。で iMac やったんですけどもうネジの数が多すぎて
そんな多いんだ。
多い、
はあ、
ざっと組み立てると、
うん、
10個くらいネジ余るしで電源入らへんしで、あともう一つが大変やったんが、ワコムの
液晶
タブレット、
タブレットね、液タブね、はいはい、
それもあの初期に出たのクソでかいやつ、あの机にいっぱいになるようなあのクソ重たい30キロくらいあるような、
はいはいはい、
あれがあの電源とかがウーッとかなって、
ああ
立ち上がらなくなったんですよ。
おう、
あれは大変でしたね。
治りました。それは
治らなかった。
無理だろうな、だって基板が絡むようなもんってなかなか難しいでしょ。
で結局だからまあ、電源が壊れてたんで、まあ、いろんな電源を手に入るやつを入れて、
うん、
こう付け替えたりとか、コンデンサーだなんか怪しそうなとこ付け替えたりしたんですけど、
うん、
ダメで、何せ重いんで、
うん、
大変なんですよ。
持ち上げるとか、
そう、絶対にこれもう修理のこと考えてないやろっていう。
ひょっとしたらメーカーに修理って言って修理しましたって言ってまるまる交換してんじゃないかっていう。
いや、あれ新品交換と思うな。
多分ね。
もしくはユニットの、
あ、
それに比べると昔のあのブラウン管テレビ、
うん、
まあ、あれも修理したことあるんですけど、
うん、
あのブラウン管テレビの時代、もう本当に古いやつね、
うん、
一番簡単な修理はホースで洗うことでしたね。
はいはいはいはい。
もう本当にあの裏蓋取って、うん、あの水流のホースでジャーって、う
ん、なんかそれ聞いたことある。
ものすごい勢いで洗って、そうほんであの1週間ぐらい外に放り出して乾かして電源入れるとなんでか映るっていうね、
うん、
あの昔の要はあの叩いて映すとかそういうあれですけど、意外と埃ってやっぱ大敵なんだなっていう基盤は。
そうなんでしょうね。でもまあ今の電子部品なりもそのいろんな製品がもうパーツがモジュール化してるから、モジュール交換で手打とうやみたいな感じにおそらくなってるんだろうなと思うけど、それすら贅沢なのかもしれないですね。もう完成品、壊れたらもう終わりだよって感じなのか。
そうだからまあもうスマホなんて修理できないじゃないですか絶対に。
うん、
多少なりとも抵抗したいというか。
まあまあ修理できる人はね。
あのだから結局今は僕またスマホ変えて新しいスマホ使ってるんですけど、
はい、
中古で買ったやつを、
うん、
今使ったのは京セラのやつなんですよ。
ほう、
京セラのあの KYV46 っていう、
うん、
あのタフ
シリーズ、
うん、
スマホの
だと思うんですけど、
ガラケー時代のね、
5年ぐらい前のやつかな。
あ、そんな風に使ってんだ。はあ。
なんせ自分でバッテリー交換できるやつってないでしょ。
え、ちょっと待って、自分でバッテリー交換できるっていうのは昔のガラケーみたいに、うん、バッテリーが別売りしていてガチャンって入れれるか、それともネジを開けないとバッテリー交換できないかっていうと。い
や、なんかね、あの10円玉であのネジをカチッて90度曲げたら裏蓋取れるようになってて。
何それ欲しい。
だからちょっとあのこのこれ意外といいですよ、こいつ。
いいですね。
KYV46。
ほうほうほう。あのレッツノートはそれなんですよね、実はね。今時珍しい、うん、あのバッテリーの交換が。
でこいつね、スマホだけど、まあ、お財布携帯とかも全部使えるし。
はい。
でまあ今言ったようにこのバッテリー交換ができるっていうところがもう気に入って。
うん、
であの。秋葉原で買ってきたんですけど、
ほう、
まあ、多分古いと思うんですけどね、もう46って、
うん、
あ、これこれ
これね、トルク G04、
うん、
あ、昔のタフブックみたいな雰囲気も。
でも一応あのね、お財布携帯とか全部使えるし、
うん、
まああのアマゾンとかでも普通にバッテリーも売ってるので、今これとあの満タンにしたバッテリーを一つ持ち歩いてるんですよ。
あ、全然安心ですね。
うん、
ほう。
でかい画面用にまだもう一つ持ってますけど、
ちょっとミリスペ
ック、これ本当にあのお財布携帯とか。
あ、いいですね、いいですね。
うん、いや最近ほらあのライブとかでも電子チケットでしょ。
うん、
怖いじゃないですか、バッテリーが。
まあね、
ありとあらゆるところでもうスマホがなくなったらもう終了っていうのが多いんで、
うん、
そう考えるとやっぱりあの、まあもちろんモバイルバッテリー持ち歩けばいいんでしょうけど。
そうですね。
うん、でもこの小さいバッテリーを一つ持ち歩くだけで安心感が全然違うんで。
確かに。
なかなか僕はこれあの本当にあの秋葉原で6000ぐらいで買ったんですけど。
おー、それいい買い物でしたね。
うん、いや買ってみてね、あ、やっぱバッテリー交換できるってすごいなって。
確かに。
しかもあのね、あの裏見てもらうと分かるようにあの10円玉で開けるタイプだから。
まあでもこれ
修理する権利でもないけど、バッテリー交換する権利ぐらい欲しいなって。
欲しいね、確かにね。
うん、だから今のレノボもバッテリー交換できないじゃないですか、もう。
そうですね。あのやっぱりアップルが進む道は正義だって言ってたけど、やっぱりそのままの感じになってね、
うん、
ミニイヤホンのミニジャックもなくなるし、もうこれから USB のタイプ C ですらなくなるんじゃないかって思うぐらい。まあさすがにそれはないのかな。うん、
なんか同じ京セラのタブレット、
うん、
ディグナやったかな。
ほうほう。
あれはあの電源があの昔のあのピンタイプなんですよね。
昔のピン。
今みたいなあの C じゃなくて。
ああ、なんか、
まあ、あの丸い昔ながらのあの。
普通の AC アダプターの。
の、そうそうそう。
オスの方っていうか小さいやつね。
うん。ああ、ピンのサスみたいな。うん。あれね、やっぱりね、
うん、
接触悪くなったりしないでいいですよ。
あれ完全に業務、ああ、そっか。本体にあれつくんだ。
だから、あの、京セラのその、スマホをあの秋葉原で買った時に、
ああ、
横に京セラのタブレットも売ってたんですよ。で安かったから、まあまあ、YouTube を見るのにいいかと思って買ったら、
はあ、
その電源、充電するところがそうなってて、
へえ。
これでええやん。
なるほどね、そういうのもあるんだ。
まああのね、ベストバイじゃないけど、
うん、
この京セラのスマホとこの京セラのタブレット、
はあ、
京セラのタブレットの方は KYT34
よく似てんな。
これもなかなかね、これもまあ数千円でしたけど、 YouTube 見るだけやったらこれでええやんっていう
この丸い普通の AC アダプターにつけれるっていうので、クレードルの方についてるってイメージなんだけど、そうじゃなくて本体に AC アダプターがつくのね。
そう、
あ、
これ結構いいですよね。
大事かもね、確かに、
うん
うん、
だからこういうバッテリー交換できるとか古い規格は置いといてくれないと。
ああ、そんなこと言い出したらレッツノート見の側面みたいに大変なことになるんですねいやでもそういう意味ではこれ分解する人たちってどうなのかっていうのもいろいろあって、要は今都市金山って言われるものがあるとよく言うじゃないですか、うん、携帯とかに入っている
金とか
いろんなものを再生するっていうの で、うん、でそれはそれでいいことだけど、多分その家庭で出るゴミとかってもうめちゃめちゃ不法投棄とかされそうな雰囲気じゃないですか。
だからそれを言われるとね、実は結構僕らもね、
うん、
痛いところで、
うん、
あの古いものを大事に使う、だから修理する、
うん、
でいいんですよそれで。ただそれが環境にいいかどうか、なんか一見こう種類やつ古いやつを修理したら環境に良さそうに見えるだけで、
いや思う普通は。
例えば僕がライカを1台オーバーホールするとなると、
うんうん、
リグロンとかいろんな液体を山ほど使って一つ一つの部品洗っていくわけですよ、
うん、
でそこからまたアルコールとかオイルとかいろんなもの使って、決してね環境にいい仕事ではないですよ。
おー、そうなんだ。
で極端なこと言ったら、そのさっき言ったように、うん、まあまあその作業工賃っていう話もあるけど、
うん、
僕らがその作業に従事するために、
うん、
まあ、車で会社に行き来の何しいろんなことするわけじゃないですか、
うんうん、
それとそのどっかの工場で作った部品と入れ替えるのと、
うん、
どっちが環境にいいんだっていう話ですよね。
あ、それこそそのいろんなものの移動とかっていう、
うん、
カーボンフットプリントっていうんですか、その二酸化炭素の排出量いろいろ考えると、
でダメになった部品はもちろん交換するし、
うん、
で僕らは僕らでそのダメになった部品の代わりの新しい部品をメーカーからトラックで運ばせるわけじゃないですか。それどうなのっていう、
もうなんか気持ちの問題ですね、それって。もはや環境の話ってエコっぽいかなって。
環境云々で言い始めたらどっか一箇所に集約する方がいいに決まってるんですよ。
まあだからその完成品といったりのか、動かなくなったものだけがもう集約されて効率よく、うん、まあ、分解されてちゃんと金とか取って再生できるようになるのが一番なんで、うん、
まあ、それこそ一番いいのはやっぱり店頭で新品と交換するのが一番早い。
うん、確かに。そうか、修理って別に環境にいいわけではないんだ。確かにそうかもしれないですね。
うん、
うん、
どんだけ電気代を使ってやってるのかっていう。
まあだからある意味維持みたいなところもあるじゃないですか、修理するってなんか思い入れとか、
うん、そう、だからどうしてもこれを使い続けたいっていう、
うん、やっぱ贅沢なんだ。
まあ、車な、うん、車だったらまだ分かりますけどね、
うん、
でも iPhone で例えば iPhone13 に惚れ込んでるって言ったら、別にその iPhone13 っていう機種に惚れ込んでるだけであって、その個体ではないでしょ。
そう、そのシリーズが好きなんですよ多分
ね。
うん、
一緒に新婚旅行に連れて行ったとかそういう思い出でもない限りは、なんやったら任天堂みたいにシールは元の通り貼りましたって言われたらそれでいいやんって話になるし。
いや
ー、そうだからもうそのあんまりね、あんまり環境とかはねごちゃ混ぜにしない方がいいような気はする。
そっか、
本当にあのわがままですからね修理って。
いや、ことさらこういう風になんかこうモジュール化して総特化だっていうのってめっちゃ環境に悪そうだなと思うけど、うん、そうでもないし、やっぱり経済性はそっちの方がいいし、どんどんどんどん買い替えていくっていうサイクルの方が健全なのかな、どうなのかな。でも服は間違いなく、衣類とかは間違いなく劣化は激しくなりましたよね。靴とかもそうだけど、
もうそういう縫製から何から全部そうでしょうね今は。
うん、
もう昔みたいにそもそもあの古いセーターの毛糸をほぐしてっていうの聞かないでしょ。
聞かない。ひょっとしたら昔10年か20年ぐらい前のいろんな電化製品の方が品質がいい可能性ってあるわけじゃないですか。駆動部は多分傷んでくるとか劣化するとかゴムが劣化するとかっていうのあると思うんですけど、
まあ、節電っていう意味は横に置いとけば、
うん、
間違いなく10年20年前の方が品質はいいですよね。
パナソニックのドデカホーンとかめちゃいいかもしれないですよ、うん、マジで。
使ってる、ね、材質も違いますし、
うん、
手抜かないんで。
そうか、まだ何がいいのかよくわからないですね本当にね。そういう古いもん使ってるっていうのは気持ちがいいっていうか自己満足に近いところもあるんですよね。なんかあのちゃんと物大事にしてるねみたいな、
うん、
気持ちの高まりって言ったらいいのか。そういう意味では修理する権利っていうのもちょっとあるんであればもうちょっと考えてやるべきなのかなとも思うけどな。
修理に対する意識がもっともっと上がって、
うん、
その修理にはそれなりのお金もかかるし時間もかかる。でもちゃんと修理をしないと売られた当時の性能は発揮できないっていうのがちゃんとみんなに認識されれば、
うん、
例えばあのよく言われる車って十何年か以上になったら税金上がるじゃないですか、
うん、
もう外国ではそんなことない、日本だけはそれをするからひどい悪法だって言われるんですけど、そうせんとお前ら壊れたまま乗るやんっていう。
危ないしね
修理せえへんやんお前らっていう。
だから壊すんだって。
そうだから車検にしてもね、そんなにアメリカではないよとか言うけど、
うん、
言わへんかったらせえへんやんって。
しない。もうエンジンオイルの交換も多分しないよ焼き切るよ。
車検があったとしても車検ごとにしか製品やつおるからね、
うん、
3000キロごとにしろとは言わんけども、やせめてメーカー推奨の1万キロとか5000キロはしとけよっていう。
いやでもやっぱメーカー言ってることは間違いではないはずなんですよ本当に。
そう、
うん、
あのお客さんのためを思って言ってる以上に、
うん、
なんかあった時に責任取らなあかんのはメーカーやから。
まあでもな、そう言い出したら今お風呂場の話に戻りますけど、
うん、
浴室乾燥機の耐用年数が10年って言われてるんですよ。え、あと5年、
ね、
6年したら変えなあかんのみたいな、うん、いやいやそんな
あれもね、耐用年数って、うん、よう聞いといた方がいいよ。
書いてるよ。だって
メーカーによって、うん、その耐用年数を1日1回に設定してんのか、
うん、
あの変わってくるので。それで
うち浴室乾燥なんか何時間も回してるけどな。
そうだからよくよく読むと、うん、なんか取説の小さいところに
書いてるんだ。
1週間に2回使ったと想定してみたいなことが書いてあったりするから
え、もう寿命来てんの。
あなたの家の使い方やったら、
うん、
3年かなみたいな。
いやそうかもしれない。
いや本当にね、だからそういうのをその耐用年数って一概に分からないじゃないですか。
分かんない
ですね。よくあのテレビで商品1年分とか言うけど、朝昼晩食えるわけじゃないでしょ。
そうね、どん兵衛1年分ってやつね、
うん、どん兵衛1年分ってあれ1日1個やったっけ、
うん、うん、多分
あれもよう分かんない。何個とは言わへんでしょあれ絶対に。
そうそう、漠然とした。
あの1年分って、
いやいや、またまたどん兵衛毎日食べないでしょ、2日に1回か3日1回でしょみたいなね。確かに気をつけないといけないな、
うん、そうだからあのライフもね、結構ねメーカーによってね、ちょっとおいおいって言いたくなるようなメーカーもあるんで、
うん、
まあ、うちのメーカーもちょっとねそこを突っ込まれると怖いんですけど、前言われたもんな、いやライフこんだけ持つんすよって言って回数言ったら、じゃあうちだと3ヶ月じゃんと言われてえみたいな。
怖いな。
1日1回ってそれ無理だよねって言われたら、そうっすねっていう。
そっか、修理自体がもうちょっとなんかね、僕らなんかそういう幻想があって、うん、いやいいよね修理してる方がっていうのはもちろんあるんですけど、一概にそうとは言い切れない。
言えない、
うん、
あとはおしゃれですね、
おしゃれっていうのは丁寧に使ってるぜみたいな。
見た目のセンスを求めるとああなるじゃないですか風呂場のやつって。でも極端なこと言ったら蓋なくてもいいわけですよ。
そう
で、蓋が欲しいんやったらパタンパタンパタンっていうこうなんかビニールテープで貼ったような、
うん、
ぶら下げとくだけでもいいわけじゃないですか。
あ、確かに、
うん、もしくはプラスチックパコって外れてパコってはめるみたいな。
あ、まあそれもね、ただよくよく考えたら浴室乾燥こんなバキバキあの使ってるお風呂でプラスチックの品質が傷まないはずがない、
うん、そう、
うん、
しかも変な洗剤使ってね、名人が
使ってないよ別になんかでもそういうこと
ね、ドメストとか使うのここにみたいな
パイプイミシとか
混ぜるな危険って言ってんのにっていう。
お風呂は結構大変なこと今なってますよ。最初からちょっと風呂場だけがなんか痛むな。うん。
だからもうあの、いっそのこと残ってるヒンジもニッパで切って、テープではめ、テープでブランブラン貼っといたらええんちゃう。
それかもう蓋開けないかね。
うん。
うん、
あ、そうそう、蓋開けないかね、
うん、もう固定するぐらいの。
大体もう明治なんかもう昭和生まれのメガネっ子やったから、
うん、
メガネのつるにあの爪楊枝刺してた時代でしょ。
いやいや、ありましたよそんなことも。中学生ぐらいの時、
昔のメガネが3万も5万もしてた時代なんで、
う
ん、
爪楊枝入れて使ってた時もありましたよ1週間ぐらい。
そうでしょ、う
ん、メガネ買いに行ってもすぐ来ないから1週間ぐらい、
うん、それと一緒なんで、別にあのビニールテープでも慣れたらもう一緒ですよ
ね。あのおしゃ、確かにおしゃれかもしれないな、
うん、みんなおしゃれを求めるから。
そうですよ、
風呂箱時に。っていうかもう映画にしてくれてるのにね、ボタンとかなしにして。
怖いでしょそれは。お風呂の温度急に上がった
り、喋ってるやんよ夜中に、
給湯温度保温しますみたいな、
うん、で、うん、聞いてないのにって思うやん、
うん、確かに。まあメーカーもいろいろ考えるとね、部品もずっと持ち続けてくるわけにもいかないから、
うん、
まあ気持ちはわかるし、まあ、だから嗜好品だけなんだろうな、確かに修理って車とか。
もうね、だから、うん、まあ、今住んでるとこは社宅なんですけど、
うん、
その洗面所、
うん、
すごいおしゃれな洗面所、まあ、こだわって作ったんでしょうねこの家の人。
言ってましたねなんかね。
見たこともないやつやねん。
え、その洗面の、 あの蛇口とかそういうの、うん、海外製ですか。
なんかで、あの一応朝シャンっていうか、よくわからんけど、あのシャワーのあれが伸びるようになってるんだけど、
は
あ
は
あ
は
あ、その伸びる部分から水漏れし始めて去年。
ああ最悪や、金かかる。
でちょうどその下にあのバスタオル入れる引き出しがあって、
うん、
あれはさ見たら水浸しになってたんですよ。まあ社宅やし自分でこんなん買い替えるってよくわからんから、うん、そのホースだけを買おうと、
うん、
でホースだけやったら自分で取り替えたら済むわと思って、うん、まあ探しましたね本当に。変なメーカーやったから。
あ、
やったんですよこれが。だからもう今ついてる洗面台のその形式見ても出てこないし、
うん、
だからそのメーカーから探して、そのメーカーで今売ってるよく似たやつを探して、
うん、
でそのよく似た中のそのシャワーの部分のよく似たホースを見つけて、こいつやったら合うやろって一か八かで注文したらあったっていう。
あ、よかったですね。
いやだからね、あのよくあの X で設備屋さんが言うじゃないですか、
うん、
トイレとかこういうのは定番を使えと、
うん、
おしゃれなやつはやめろと。
流れてくるねそれね、よくね、うん、建材屋さんのやつ出てくるね、ショート動画でね。
悪いこと言わんからこれ使っとけっていう、あれは正しいと思うな、やっぱりな。あれホースもし見つからへんかったら丸ごと交換やで。
大変や
本当に。
ホースもう一本買っといた方がええんちゃうかって思いますよね。
うん、いや社宅じゃなくて自分の家やったら買ってたもん、
うん、多分ね。
うん、
また10年後壊れること考えた。
そう、絶対壊れるから。もしくはもうあの伸ばすなって言ってガムテープで貼ったろかな思った
もん。
まあ、ということなんで、本当にあのさっき言われたように、あの部品はいつまでも持ってくれないし、メーカーは。そもそもパーツリストがね、メーカーによって揃わへんしね。あれもあれでしょ、結局のところその修理する権利かなんかで見れるように なってるんでしょ。
なってるのかな。
なってんじゃない、だって部品は出さなあかんって決まってるから。
まあでも確かに建材系のメーカーのカタログとか見てると、後継品が何なのか、これの前のモデルが何なのかっていうのがもう迷路みたいになって、みんなめちゃめちゃ大変って言いますよね。
そう、だから設備屋さんは系列というか時系列で並べてくれないし、
う
ん、
そう、
形式名さえ分かれば今はモノタロウとか何でもあるんで、
うん、
すぐに届くんですけど、
どうやったら分かるのかな形式名って。なんか裏に刻印でも振ってくれたらいいけど。
またパーツリストの部品の読み方がメーカーによって違うのよこれ。どのユニットにどの部品がついてるのかよう分からんっていう。
まあだから定番品を買いってことなんでしょうけどね。まあだからそれをメーカーにそこまで求めるのもなっていうのもね、
うん、
あ、気持ちは分かるけどな。
まあでもね、修理 して治ると本当に楽しい、これは間違いないです、
うん、動いたですからね、
う
ん、
そう、この動いた、うん、壊れたやつが動く、再び動くっていうのは本当に楽しい、
うん、
これはもう一生の趣味でしょうねきっとね、
うん
うん、もうだからそういうカメラとかそういう機械系のものから、もう家も含めて何でもかんでもやっぱり自分で直したいって思う方なんで、
うん、
もう本当にね、定年後にはね、左官屋さんになろうかなとか。
ああ、でもいいと思いますけどね、なんか家の修理とかそういうのって実益も兼ねるから、
うん、自分で直せたらもう安心ですもんね。
うん、なんかあってもね、
まあ、ということなんで、明治ももし何か直すときはあの実体顕微鏡を貸し出しますので。
いや無理、あのヒンジの部分は。ものすごいな、細い手が欲しいです僕、細い手、あの3歳児か4歳児ぐらいの小さいのがあればピンバイスであの穴開けれるかなと思うんですけどね、うん、
ピンバイス横向きになるやつとかないんかな。
いや、ない、探してるんですけど、ないんですよ。あんのかな、見つけたら。
もう、いっそのことを逆の方も取ってもうて、逆から穴開けるとかね。
ああ、まあ、そもそもね。
もう、あの、鉄の棒を一本入れるとかね。う
ん、あ、それも考えましたけど、一番いいのは、ひょっとしたらなんか、ゼムクリップか何かをものすごい火で炙って、
そのまま
ゲーって穴開けて、ブチって、うん、あの、ニッパーで切るっていう方法ね。
あ、でもそれはね、結構いけると思いますよ。
うん、かな。結構そうするとなんか、見かけが悪くなるから、もう何もしないのが一番正解なんじゃないかなと思って、踏ん切りつかないんですよ、まだ、風呂の蓋。
でも壊れたわけじゃないからね。
壊れたわけじゃないから、うん、まあおしゃれの話だけですからね、本当に。はい、ということで、あの周囲はそんなに環境に良くなかったっていうことがなんとなく分かりました。良かったです。
はい、
はい、それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。